贖いの血潮が流されているこの神殿で、私たちあなたの御前に出て、あなたの尊い皆を賛美し、あなたを礼拝できます。この幸いと特権に預かれましたことを、心から感謝をいたします。主よ、私たちには何のあなたを礼拝するにふさわしいものはありませんけれども、この地理杯に等しいこのものをも、あなたは憐れんでくださり、本当にあなたは、私たちの打ち砕かれ、悔いる心を軽んじられず、それを尊く受け止めてくださる愛の愛なるお方であることを信じて、私たちは今日もあなたの御前に出ております。どうぞ私たちの捧げるこの貧しい礼拝ですけれども、あなたがこの礼拝を清めてくださり、天の門を大きく開いて、私たちに溢れる恵みを、あなたの御座に用意されているその天の国の宴をこのところに、その恵みを注いでくださいますように、切にお願いいたします。私たちはこの世にあって、様々な、本当にサタンの誘惑、この世の誘惑、また自分自身の罪に、本当に溺れて、本当に苦しみ、また本当にあなたの恵みに植え替えて、このところにまでやってまいりました。私たちのこの乾いた魂に、あなたの聖霊の恵みを豊かに注いでくださり、あなたの愛と真実で満たしてくださり、私たちが内側からあなたにされて、本当に主よ、このあなたによって与えられたこの人生を、あなたと共に、またあなたの使命のために、大きく生きることができますように力を与えてください。今日のこのところに来た人が一人も漏れることなく、あなたの恵みを十万に受けて、本当に感謝と喜びに満たされて、この場からそれぞれの前に出ていくことができますように、この礼拝を最初から最後まで豊かに祝福してください。今から私たちはあなたの御言葉を聞こうとしております。本当語る者の唇と思いを完全にあなたの血潮で清め尽くしてくださり、ただあなたの御思いだけがこのところで語られますように、主あなたの御胸だけがこのところで成就しますように、主イエス様、あなたご自身に全てを委ねします。天地の作り主であり、すべての支配者であり、また完成者であるイエス様にすべての栄光を返しつつ、感謝してこのお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により、御前にお捧げいたします。アーメン。本当に、中川圭一兄弟の若衆をですね、ここで、ですね、聞きながらですね、本当に、10年、私も牧会に出させていただいて、いよいよですね、世界宣教の道を、新たな出発をさせていただこうとする、この時にですね、本当にこの主が、この教会を、本当に尊く用いて導いてくださったんだな、そして神様は、教会を愛している。ですね、私がこの教会に使わされ、この教会を通して世界宣教に出ていくということは、本当に深い主の御旨であり、それはもちろん私自身もですね、本当に世界宣教に召されているということを、もう小さい時からですね、そのように言われて、信じることのできなかった時も多々ありましたけれども、本当主の一方的な憐れみでこのところに導かれました。このところまで導かれました。けれどもまた、それは玉川教会にも特別な種の召しがあり、本当尊い兄弟姉妹をこのところに備えてくださってです、ね。そして今、特に今年は、開拓伝道、ライト先生のですね、開拓伝道から始まって、50周年を迎えるこの節目の時にですね、いよいよ世界宣教の出発の時を迎えようとしている。本当その恵みを覚え、心から感謝するものです。けれども主はまた、そのような私たち、どうして私たちが選ばれ、どうして私たちをそのような尊い使命に用いてくださるのか、それは私たち自分自身を見ても何にも理由がないんです。で、主は言われます。打ち砕かれ、悔いる心を、神をあなたは侮られません。私たちが捧げるどんな捧げ物も、私たちが主の前に心から自分の罪を言い表し、貧しい心を持って主の前に出ること、このことに勝るものはないんですね。世界宣教の原動力は、私たちの死への献身の原動力は、取りも直さず、これは一方的な主の恵み、憐れみです。自分の熱心や頑張りではなくて、主の中に今も熱く燃えている旧霊の情熱に押し出されるものであります。先ほど共に購読いたしました、使徒言行録20章のところで、パウロ先生はこのように言っています。24節。しかし自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。 パウロにとっては自分の生きるのも死ぬのも主のためです。もうですね、自分のために命を捧げ、こんな罪人の自分のために命を捧げてくださった主の死を証ししなかったら私の人生は何の価値もない。そのように言い切ることができたんですね。私たちの人生の価値はどこにあるのか。それはどれだけ主のために生きたか。ね、それだけですよ、ね。けれども私たちは、そう言いながらですね、本当にもちろん罪は犯してません。そうかもしれない。でも、たとえ私たちがいいことをしている、悪いことをしているですね。その私たちの目から見たいいこと、悪いこと、善悪の基準、そこに主の目は置かれているのではないんですね。そうではない。私たちが主のためにどれだけ生きたかです。パウロ先生も、主のためというですね、こう、自分の中の良いこと、それを一生懸命生きてきた人です。それはパウロがダマスコ途上でですね、あの主イエスと出会うまで、それは教会を迫害するということ。彼にとってそれが生きがいだったの。彼は律法の守護者だったの。すなわち、この律法を守らなくても、イエス様を信じるだけで罪人でも、異邦人でも、ユダヤ人じゃなくても、まあ、いろんな豚とか汚れたものを食べていても、また割礼を受けていなくても、ただイエス様を信じるだけで救われるなんていう、そういう間違った教えを述べ伝えている教会のあのクリスチャンという輩は、もうとても生かしておくことはできないと言って、そして教会を迫害するために馬を飛ばしていた。そこでイエス様と出会ったんですね。彼の人生はそれから180度ひっくり返った。主は今も生きているお方。主は生きている。あの、先ほど、ルカ伝で共に読みました、そのところで、ペテロ先生の姿がこれ出てきます。このペテロ先生の姿、これはまさにですね、この福音書のペテロ先生のここの部分、ここのところの姿というのは、私はパウロ先生のイエス様と出会う前のその姿と同じだなと思います。ペテロも主のために一生懸命です。こう言ってます。するとシモンは、主よ、ご一緒になら、牢に入っても死んでもよいと覚悟しております、ね。主のためだったら、水の中、火の中、どこへでも私は行くことができますと、豪語する、したんですね。でも、イエス様は、あなたはできないよ。イエス様の目から見たら、そのペテロが自分のことが分かっていない。その姿がもう手に取るように分かっていたんですね。で、それは、22章のルカ伝24節のところを読むとよくわかります。これは実は主の晩餐の席上なんです。今日私たちは主の晩餐式に預かろうとしています。これはイエス様の尊い肉と尊い血に預かるその霊典であります。でもその最初の主の晩餐式の席上で弟子たちはどんな議論をしていたのかというと、もうちょっと呆れ果ててしまうんですよね。それは24節で、また人たちの間に自分たちのうちで誰が一番偉いだろうかという議論も起こった。その前のどういう議論か、誰が裏切るだろうか、イエス様この中から誰か裏切るよって言ったらね、みんなどこかしら自信がなかったんですよ。おい、一体誰だろうか、まさか私ではないでしょうねと代わる代わるに言い始めた。そして挙句の果てには誰が一番偉いだろうかって、もうイエス様が十字架に行くから、もうその日になってるの、日没ですからね。ユダヤ教では日没から日没までが一日ですから、もうすでにこの時にそのような議論が起こっているんです。で、私はですね、今日、実は今日のところはですね、別の歌詞を用意していたんですけれども、昨日の羊飼いの後で、やっぱりこう、羊飼いの後ですね、こう、目覚めますね、あれだけ7時から10時半ぐらいまでですね、ずっと話してですね、いろんな議論してると、眠れないですよ。眠れない中でもう祈るしかないからですね、もうしようしようしようと祈ってる中でね、そういう中でちょっと聖書箇所を変えるように主から導かれてですね、今日は昨日のもう晩にこのところが導かれたところなんですね。で、それはね、私たち今玉川教会が世界宣教の大きな船出をしようとするとき、そのときに必ず通るべきところなんです。ここはね、これは決して人事ではないんです。主の十字架というね、十字架を前にしているからこそ、まあ言ってみれば私たちにしてみれば縁起でもない。でもパウロ先生は今日のあのエフェソの教会に対してのね、告別説教の中で縁起でもないんです。あなた方の中から裏切り者が現れるということを言ってるんです。 ね、私たちはそのところをしっかり見なければいけません。楽しいお祝いの門出ではなくてですね、50周年というお祝いのメッセージ、それで終わるのではなくて、本当に私たちが作り変えられていかなければならない。このところを通って、ペテロ先生もここを見させられたんですよ。これが大事なんですよ。ここを見て、ここを見なさい、直視しなさい。ですね、そしてペテロがここから作り変えられていくんです。パウロ先生もそうなんです。本当に自分の悪い罪というよりもね、自分が一生懸命やってる自分の頑張り、そこが砕かれたんですよ。私たちは良いことをしているからいいと思っている、世界宣教をしているからですね、だから自分は大丈夫と思っている、ですね、教会に来ているから大丈夫と思っている、決してそうではない。いや、そここそ砕かれていかなければならない。私が主のためにって、その部分が清められていく。みんな一生懸命なんですよ。で、この誰がですね、イエス様の足を引っ張ろうと思ってイエス様についてきてる人いますか？みんな必死ですよ。で、私ユダだって必死だったと思いますよ、ある面においてね。けれども、その自分の頑張り、自分のイメージ、イエス様はこうでなければいけない、きっとユダはその思いがあったんですよ。 でもイエス様がだんだん奇跡をね、あの奇跡力を使って、そして人々、今イエス様はエルサレムに登っていったら今王になれる、そういう期待がもう高まっている時に、イエス様は何を血迷ったんですか。イエス様、ロバの子に乗って、そして十字架の道を歩まれ、今こそ奇跡を使ってこの憎きローマを滅ぼす、その時じゃないですか、ね、イエス様のためですよ。でもそこがいかにイエス様の足を本当の意味で引っ張っていたのか、本当にイエス様がその重たい弟子たちを抱えながら、弟子たちの足を洗いながらその道を歩まれたのか、そのイエス様のお心をしっかりと私たちが見据えて、そして世界宣教というのは、そのようにまず何よりも私たち自身が、この教会が、私の中が、私の腹の底から私が作り変えられ、清められていき、本真の意味で主に従う者へと変えられていく、その道であるということを私たちはですね、知らなければなりません。主の使命に生きる道は作り変えられる道です。ですね。主よ、ご一緒になら、牢に入っても死んでもよいと覚悟しておりますと豪語しました。けれども、最も大切なことはペテロ先生がその自分自身に対して死ぬことでした。主に従っている自分、これをしている自分、でもその何をしている、あれをしているという前に、これが大事、あれが大事という前に、もうそのやっている自分自身、あなた自身がどうなのかということが問われているんです。昨日も羊飼いで、当然ですけど、これ大事なことですけど、どういう方、ね、牧師が半年間ルワンダに行くということで、その期間の奉仕の分担、説教のことからですね、いろんなことについて具体的な、そのことが話し合われました。もちろん何を誰がするかということは大事なことです。これ確認していかないとね、なんとなく確認しないで誰がするだろうということではですね、それはいけないわけで、やっぱり計画を立てる。ですね、そして奉仕をとともに担っていく。でも本当にこれは素晴らしいことに、共に担うということ。でもその時にね、大事なことは、何をしたかよりも、何を、誰が何をするかというよりも、このどのように、どのような心でということなんですよ。このですね、ペテロ先生ももう言ってることは、もう何も彼が言ってることは咎められる必要は全くない。本当にこの献身の告白、でもその根っこがどこにから出ているのかということです。パウル先生は使徒行伝20章のところでこのように言いました。20章18節で、長老たちが集まってきたとき、まあ、この当時の長老たち、これはもう牧師と言っているでしょうね。牧師や献身者たちを集めてね、本当に献身的な教会に仕えている人たち、教会の中心的な人たち、また羊の人たち、それの人たちを集めて、パウルはこう話した。アジア州に来た最初の日以来、私があなた方と共にどのように過ごしてきたか。パウル先生はこの時、ものすごい伝道してるんですよ、エフェソの教会で。ものすごい宣教が展開して、もうね、エフェソの地方には、誰もね、福音を聞かない人はいなかったというぐらい、ものすごい教会が出来上がってる。でもその時ね、私は何人にバプテスマ授けたとかね、どれだけ頑張って、そういうことを言ってるんじゃない。どのような姿勢で、あなたがどのような姿勢で主に仕えているか、そのことが問われているんです。そしてそのところが振るわれるんです。この十字架を前にする。本当の動機の世界ですね、私たちが。何のために、これをやってますけど、本当にそれは主のためになっているんですか？それはどういうところで問われるか、ね、具体的な教会の中でね、 それは本当にその道が閉ざされた時に、ね、その時にこんなに頑張っているのに、あの人は私を全然見てくれない、ね、私を褒めてくれない、そういう思いになってしまった、ね、そういうところグラグラグラ、ね、宣教としては自分は宣教師として召されているのに、ね、どうしてみんなこんな風についてきてくれないんだろうか、ね、いろんなそういう思いがグラグラグラグラ来るわけです。でもその時にパウロ先生はそういう心を知っていたんですね。これが大事、そういう誰もみんな通るんですよ、ここ、ね、これは ペテロ先生だけではない、みんなだから、ここでルカで22章でシモンシモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願ったと書いてある。これはですね、言語では聞き入れられたということは入ってない、これ日本語だけ入ってるんですね。なぜか英語は全部入ってない、言語は入ってない。であなた方すべての人をふるいにかけてるんですよ。でもその時にね、特別にイエス様はシモンシモンというね、ペテロの本名でね、本当は親しく呼びかけてね、呼びかけているんですね。そして今日のですね、このエフェソの教会に対してもパウロ先生はですね、このこいつだからですね、19節で、すなわち自分を全く取るに足りないものと思い、これはですね、謙遜の限りを尽くしと、そういう元のですね、言語です。謙遜の限りを尽くし、本当に私自分自身に気をつけていたってことです。パウロ先生はそのように伝えていながら、自分が失格者にならないように、私自身をまず自分自身に気をつけなさいって、どうかあなた方自身と群れ全体とに気を配ってください。群れ全体もそうです、ね、だから羊飼いとか羊とか話すときに群れ全体のことを話していかなければいけない。でもそれと私自身とがいつもつながっているんです。またそして群れ全体に気を配ることによって私自身が守られていくんです。教会の中で私が守られ、私が守られることによって教会が守られていく。いつも教会と私の成長っていうのが同時進行に起きていくんですね。でもその時時々私たちは時々というか、それがもうバラバラになってしまうんですですね。それは教会をほっぱらかして自分の働き、そういうふうになる時がある。また自分は全然清められてもないのに、教会教会って言ってね、あなたはどうなんですかと問われていく。あなたと教会との関係は大丈夫ですか。そしてそれはまず私自身が問われていくということですね。自分を謙遜の限りを尽くし、涙を流しながら、またユダヤ人の数々の陰謀によってこの身に降りかかってきた試練に遭いながらも、主にお仕えしてきました。必死に主に仕えてきた。そしてですね、今日のその主イエス様もそのように書いてある。イエス様も私もですね、一番あなた方の中で一番偉い人は一番若い者のようになり、上に立つ人は使える者のようになりなさい。食事の席に着く人と給仕する者で、この給仕する、使えるという言葉はディアコノスという言葉ですね。これ英語でディーコンというでしょ、羊のこと。だから羊というのは使えるものなんですよ。だからですね、私の尊敬する、ここでもメッセージ語られた石田先生の横浜ジョイチャペルではですね、羊のって呼ばないで、しもべって呼ぶ。で、羊飼いってしもべ飼いって言うんです。しもべ、今日のしもべ飼いですね。しもべですね。もう、ですね、まあですね、だから、もう中川圭一さんはもう自分は人で、もうその言葉大好き、気に入ってですね、私もしもべの人で行きますと言ってですね、そして、もうですね、そんな、言っておられるわけですけど、私たちもですね、本当に主に仕えるしもべとして、そしてイエス様が同じようにしもべになられたって書いてあるんですね。私はあなた方の中でいわば給仕するものである。これがディアコノスということ。イエス様がディアコノスになられた。使えるもの、最も低いものになってくださった。そしてね、それと使徒行伝の20章の24節の任務という言葉。これはディアコニアという言葉。これもだからディーコンという言葉。任務と。だから私たちの任務は使えることなんですよ。そして使えることによって私たちは主の恵みを証ししていくという、その恵みの任務を果たしていくことができる。私自身が変えられるということと、世界宣教の使命、任務を果たしていくということ、このことはもう変えること、もう分けることができないんですね。だから私たちは本当にこの世界宣教の使命を果たしていく、生きつつですね、自分自身が 作り変えられていく、その恵みに預かっていく。でもじゃあどのようにして私たちはその恵みに、どうしたら私たちは作り変えることができるんでしょうか。みんな一生懸命ですね。ペテロ先生だって一生懸命、これやれと言われたら命がけでやりますよね。でも大事なことは自分の頑張り、自分でこうやります、あれやります、これやりますじゃなくて、大事なことは御言葉に従う、御言葉によって作り変えられるということです。ですね、この使徒行伝20章の32節でこう書かれてあります。ですね、じゃあ32節を一緒に読みましょう。よろしいですか。使徒言行伝20章32節ですか。255ページ、20章32節。3、はい。そして今、神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます。この言葉はあなた方を作り上げ、聖なるものとされたすべての人々と共に恵みを受け継がせることができるのです。アーメン。そうです、皆さん。パウロ先生は今これから教会を委ねていくんです。その時に私は普通だったらね、御言葉をあなたに委ねます。特別なね、私の後継者を選んでですよ。この人には私の言葉を委ねますっていうのがこの世だと思う。バトンタッチ。でも逆ですね、ここでパウロ先生言ってるのは。あなた方を御言葉に委ねますと言ってるんですね。私が御言葉を持ち運ぶんじゃないんです。御言葉が私を持ち運んでるんです。御言葉がこの教会を導いてるんです。この教会はどうして成長する？必ず成長します、この教会。けれども、それはこの教会にもう御言葉が与えられているからです。人がではありません。で、人は御言葉によって建てられていくんです。で、私たちは誰がどうとか、あれがどう、そういうことじゃないんです。今日のところ、今日の私のメッセージはね、ちょっと硬い食物ですよ、これはね。それは、本当にそれは人じゃないと言ってる。誰が大事かってことじゃない。そんなことが問題じゃないって。人選びじゃないってこと。誰が尊いかでもないってこと。御言葉が尊い。そして御言葉につながっている人は尊い人なんだ。御言葉に外れていくと、外に捨てられて、投げ捨てられて枯れてしまうって言ってますよ、皆さん。どんな人でも同じなんですよ。そこには無条件なんだ。だから、イエス様が、ペテロに、あなた大丈夫ですか？あなたはそんなに自分が筆頭弟子と思って先頭立って切っているようだけど、決してそんなに大丈夫じゃありませんよって。でも同時にちゃんと御言葉の約束を与えている。ここであるでしょ、パウロ先生も。その恵み、この言葉はあなた方を作り上げ、聖なるものとされた全ての人々と共に恵みを受け継がせることができるのですと書いてあるんですよ。ね。この御言葉が作り上げることができる。私たちが教会を作り上げるんじゃないんですよ。自分で立てるんじゃないと。御言葉が私たちを立てるんですよ。御言葉がありきなんですよ、皆さん。そしてここで恵みよって、この恵みっていうのは言語にない。共に受け継がせる。何を受け継がせるか、これは書かれてないんですね。で、その受け、今日、まあ、この新教徒訳では恵みというのを何か入れた方がいいということで恵みというのを入れてるんですけど、今日のところでは、ルカ伝の22章では、このような受け継がせるものをイエス様が、ペテロ先生と弟子たちに対して、そして教会に対して語っています。ちょっと聖書行ったり来たりして申し訳ないです。ルカ伝の22章の29節ですね。まあ、28節から30節までですね。じゃあここ一緒に読みましょう。22章28から30ですね。3杯。あなた方は私が種々の試練にあったとき、絶えず私と一緒に踏みとどまってくれた。だから私の父が私に支配権を委ねてくださったように、私もあなた方にそれを委ねる。あなた方は私の国で私の食事の席について飲み食いを共にし、王座に座ってイスラエルの十二部族を治めることになる。アーメン。これが教会に与えられている恵みなんですよ。十二弟子は教会を代表してるんです。まあ別にペテロがというよりもね、ペテロがヤコブがというよりも、教会に対してこんな恵みが与えられてるんです。この十二部族、王座に座ってイスラエルの十二部族を治めることになるということは、新約の教会が旧約のイスラエルよりはるかに勝っているということを表しているんですね。それぐらい私たち、そしてこれは、主の晩餐の席上で語られたんですよ。すなわち私たちがこのイエス様の肉と、イエス裂かれた肉と、この血潮に預かる教会は、その血によって清められている教会は、御国の世継ぎとなっているんですよ。この主の御国をですね、この王座、支配、すべてのもうですね、栄光、主権、天地の作り主、また支配者、また完成者である、イエス様のその栄光、
教会がそれを委ねられているんですよ、皆さん。それほどの約束が、に預かる。けれども、それには前提があります。何か。あなた方は私が主従の試練にあったとき、絶えず私と一緒に踏みとどまってくれた。試練をくぐらなければ、その栄光に預かることはできないんです。それゆえにイエス様は、ちゃんとその栄光、その約束があるからちゃんとペテロに対して、あなたはサタンに振るわれますよって言ってるけど、ちゃんと振るわれ、脅しじゃないんですよ、これは。そしてなんかそんな縁起でも悪い、ない。そんな私を見くびらないでください。そんなこと言ってるんじゃないんです。本当にあなたはそのままではこの栄光に入ることができないよ。あなたがダメだとかそういう問題じゃないんです。この素晴らしい栄光、清められなければ栄光に入ることができない。さっき賛美したでしょ、準備賛美で。素晴らしい賛美ですよね。主イエスよ、十字架の火で、聖なる炎で、私の汚れを焼き尽くしてください。主よ、この地にリバイバルを。全くそうです。リバイバルとは何か、なんかすごい奇跡が起きて、私がそれを見てね、拍手喝采して喜ぶことではないんですよ。私の心の中にある汚れがね、清められていくこと、聖なる心で焼き尽くされていくこと、それこそがリバイバルです。私はですね、本当にアメリカのリック・ウォーレンという牧師先生の最近メッセージをもう楽しみに聞いているんですね。その先生は、皆さんご存知の方いるかもしれません。半年ぐらい前に自分の一番下の子供を精神障害、ずっともうメンタルイルネスって英語で言いますけど、生まれた時から生まれつきのメンタルイルネスでずっと祈ってたご夫妻として、教会でも祈りをお願いしてずっと祈ってた。でもそれはもう主から与えられた一つの棘だった。そして、半年前に、その癒されるという祈りは聞かれずに自殺したんですね。リック・ウォーレン、全米を代表する牧師ですよ。オバマ大統領の時の就任式でですね、手を置いて、ですね、聖書に一緒にオバマと一緒に手を置いて祈ったことの、もう全米を代表するその牧師の、自分、こともあろうに、その牧師の子供が自殺した。そしてもうアメリカはね、まあもちろん日本でもそうですけど、もうやっかみはあるでしょう。そしたらもう、ざまあみろとかね、やだ、あいつのはインチキだったんだとかね、なんとか裁かれたんだ、なんとかだって言ってね、もうそういうあらん限りの抽象も浴びながらね、その中で、ほんと死をどうしてですか、どうして自分の子供が、そういう試練の火をくぐりながら、本当にその中から今もう一度彼が立ち上がってね、講壇に立ってね、そして、メッセージを語ってるんですね。それが、もうしばらく前、もう1ヶ月ぐらい前から彼が講壇に立つようになったんですね。もうどっちにしても、4ヶ月ですかね。サバティカルってアメリカで、まあ、牧師とかですね、与えられるわけ。サバティカルで休みってことで、長い期間。で、それはもう自殺する前から、その期間はもう4ヶ月休むというふうに決めてたそうで。で、まあ自殺が、息子さんが自殺されて、その4ヶ月をですね、ちょうどその、本当に夫婦でもう静まって祈る時に用いたそうです。で、その中で、本当主のその試練の火をくぐりながらね、彼がそこから本当の献身、ね、この火をくぐってこそ、自分は主の使えるものになれるんだ、なるんだって、はっきりその主からの啓示を受けて、そして今、本当に立ち上がってすごいメッセージを語っているんですね。そして特に今まではそのメンタルイルネスという、そのことも自分は本当にそれをですね、真正面からそのことの、それを特にそういう子供を持っている、まあ、うつ病とかから始まっていろんなね、精神分裂病からもいろんな病気がある、そして治らない、今の科学では届かないその病気もきちんと教会の中でケアして祈ってね、その人たちを本当にそういう働きを自分は立ち上がっていきたいんだ、そういうことを彼が言っているんですね。私たちが考えますと、どうしてそんな素晴らしい牧師なので、なんでその、なんか悪いことしたんだろうか。ね。でもそうじゃないんです。主は、本当に愛しているもの、このペテロをその火を通らせる。愛してないんですか？愛してます。シモン、シモンと彼の本名で2回も呼びかけながらね、これは本当に、その時に書いてあるでしょ。サタンはあなた方を小麦のように振りかけることを神に願った。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。どんな試練の時にも主は背後で祈ってるんですよ。主の祈りが支えてるんですよ、あなたを。だから私たちはね、つまずく時、倒れる時、試練に遭う時、また自分の弱さに泣く時ですね。本当に人からね、抽象されたりすることよりも本当に主に仕える者にとって試練というのはやっぱり自分の罪に泣く時ですよね。そして本当にこれは主のためだと思って、それがそこところで砕かれていく。 もう自分には何にもない。ね。これがダメだったからあれをしよう。あれがダメだったからこれをしよう。私たち考えるけど、それがもう何も通用しない。すなわち、得意技がね、何にもなくなるってことですよ。ね。その時、でもその時にこそね、私たちは、それこそパウロ先生の言葉で言えば、謙遜の限りを尽くし、自分を全く取るに足りないものとし、そして、ここで、ペテロ先生は、しかし私はあなたのために、私が主のためにじゃない。主が私のためにこんなに愛して、そしてそのお方のために、私が主のために使えることができるとすれば、それはもう 100% 恵み感謝の応答でしかないんだ。本当ね、そういうものへと変えられていったんですね。だから、あなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。それこそ、リクオレ先生の立場で言うとね、本当にそのことを通っているから、本当に同じ立場の人たちを力づけよう。本当の使命にまた立ち上がることができる。私たちは弱さを知っている人だからこそ、自分が受けた慰めを持って人を慰めることができるんです。自分では慰めも知らない人、悲しみを知らない人は人の悲しみもわからないんです。弱さを知っている人が人を励ますことができる。でもペテロ先生はこの時ね、まだ分からなかったですね。ここで、するとって書いてある。ここではね、でということで、これはね、しかしってことなんですね。しかしシモンは、本当にこれだけイエス様の愛の言葉を語っていて、ね、こんな言葉を語られていたね、イエス様ありがとうございますと普通だったらね、感謝してね、そんな私の弱さを知ってて、私は祈ってくださって、でもペテロ先生は満足できなかったんですよ。どうしてかというとね、まあ一言で言うならね、自分の足で立ちたかったんです。主に祈られている、それもいいけど、もうそんな、イエス様あなた今大変なとこ通って私のために祈ってる場合じゃないですよ。あなたのことはあなたを十字架に疲れようとしているのに、私どころじゃないですよ。私があなたの守護者です。私があなたを守ってるんです。ね、もう生きるまで頑張って、もうそれは本当にそれはこの世で行くとね、もう最高の参謀ですよね。もうそんな命を捨てて主君のために。でもそれはやっぱり、自分の姿が分かってなかったってことですよね。本当にだからイエス様は、まあその後ペテロ、今度呼び方を変えてますね。これ岩って意味ですよ。ペテロ、ね、本当にそのペテロの、ね、イエス様がつけた名前、岩であるペテロに対して、岩であるあなた、あなたは岩ですけれども、その岩であるあなた、でもそれはあなたが強いからペテロじゃないんですよ。ね、あなたが自分の足で頑張ってるから私はあなたに対してペテロという名前をつけたんじゃないんですよ、ね、そうじゃないんだよ。言っておくが、あなたは今日鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うだろう、ね、ペテロ先生は本当に悔しかったと思います。でもここを見ないと、ここを見る以外にやっぱり私たちは変えられるところはないんです、ね、自分が頑張って、よう頑張ってるね、よしよし、俺のためにそんなに頑張ってくれてるのか、ご褒美あげよう。これはまだ柔らかい食物です。ね、硬い食物を私たちは食べなければいけません。それは本当に頑張っているあなたが砕かれなければいけないということ。先頭で生きていると思っているあなたが本当に使えるものへと、取るに足りないものへと、泣きに等しいものであるということ。そのことを本当に腹の底から知る。そしてその中から本当の献身が出てくるのであります。ちょっとマルコ伝を開いてみましょうか。マルコ伝のところで、マルコの14章の27節のところでですね、92ページ、これはペテロ先生だけの問題じゃないということです。ですね、14章27節にこう書いてますね。92ページ、イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆私につまずく。みんなつまずくんですよ。つまずかない人いないですよ。みんなつまずいていいんです。だから。ね。私は羊飼いを打つ。すると羊は散ってしまうと書いてある。もう御言葉でそう書いてある。しかし私は復活した後、あなた方より先にガリラへ。ちゃんと復活を予言してるんですよ。ね。でも、するとペテロが、まあこれはもしかしでしょうね。しかしペテロが、たとえみんながつまずいても私はつまずきませんと言った。ですね、たとえみんながつまずいても私だけはつまずきません。イエスは言われて、はっきり言っておくが、あなたは今日今夜鶏が二度鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろう。ペテロは力を込めてなおも言い張った。たとえご一緒に死なねばならなくなってもあなたのことを知らないなどとは決して申し、これはね、強い否定です。ウーメーってギリシャ語でね、決して絶対
言いません？皆の者も同じように言った。みんな同じなんですね。でもここを通るんです。そしてペテロ先生が代表選手でね、まあ、ちょうど前言ってみたら叱られ役って人いますよね。叱られ役でね。でも本当その人を通してみんながハッとさせられるという、そういう人がいるんですね。まあ、ですね、こう、まあ、そういうペテロ先生はそういう一番愛されていたがゆえにですね、こうもう、ちょっと前に進みすぎてしまってですね、こう。でも本当にそれはペテロ先生が愛されているからですよね。だから、あなたは立ち直ったら、ちゃんと立ち直った時のことまで書いて、立ち直ったら、皆の者を力づけなさい。他の人を力づけなさい。ね。私がじゃなくて、群れ全体に気を配りなさい。そしてそのためには、でも私がね、変わらなければね、今とは言われてないです、様はね。本当にまずあなたがね、あなたが変わりなさい。そして群れ全体に気を配りなさい。ね。そのように、ペテロ先生を本当に導いてくださるイエス様の姿、そしてまたそれはパウロ先生のエフェソの教会に対する言葉でもありました。あなたたちの教会はこうですね、世界宣教の教会だからもう祝福されますと景気のいいことを言ったとは書いてないんですね。そうではないんですね。そうではなくて、あなた方はこれからは残忍な狼どもが来て、あなたたちの群れを食い荒らすことが私には分かっています。だからダメだとも言ってないんですよ。だからこそ本物なの。それによって本物になっていくんです。でも私はあなたたちを御言葉に委ねます、ね、人じゃない。だからこそ人は信用できない、ね、人を信用してほしい。私を信用してください。私が信じられないんですか。これはまだ分かってない自分、ね、そうじゃない。イエス様はっきり言われますよ。そうだよ、あなたを信用してないよ。あなたじゃないんだから。でも私はあなたに信頼してるよ。それはあなたを御言葉に委ねているから。御言葉があなたを立てるから。あなたがたとえ倒れてもあなたは立ち上がることができる。御言葉があなたと共にあるから。そしてその立ち上がったあなたは、その周りの人を立ち上がらせる力があります。だから砕かれて終わりじゃないんですよ。ペテロがそこで涙流してごめんなさい。そこで終わったらやっぱりダメなんです。ね、もちろん砕かれないと次はない。砕かれて、そして120人の者が一つに集まって聖霊を受けるところまでいかないとですね。私たちが自分を見て自分はダメだ、もうこんなのじゃダメだ、それでもない。そのダメだからこそ、そのダメなあなたに聖霊が下ります。だから本当に主は素晴らしいお方です。そして主は本当にその試練も備えておられます。でもそれは私たちを清めて、私たちにさらなる豊かな恵みの世界へ導くための試練でありますから、本当に私たちが試練を受けるとき、そのときにその背後に主が祈っておられる、主が支えておられる。そして同じように私たちも取りなし祈るものになろうではありませんか。ちょっと最後にですね、ここは私は昨日聞いて読んでですね、励まされたところ、ルカ伝の22章のですね43節でですね、155ページ、ルカ伝22章の43節に、こう書いてますね。すると天使が天から現れ、イエスを力づけたと書いてますよ、皆さん。イエス様でさえ自分の力で戦ってなかったんですよ。天使に助けられていた。イエス様が助けられる。でもイエス様も天使に助けられてたっていうことですね。天使に助けられた。それはイエス様も肉体を持って全く人として神の子として十字架を追われたんじゃないんです。もちろん全く神ですよ。けれども私たちは全く同じ人間の弱さを持って、だから ペテロがつまずいた。イエス様は神だからつまずかない、もう楽々、もう大しく堂々と、もちろん大しく堂々と十字架の道を行かれました。でもイエス様も本当にそういう意味ではつまずいたんですよ。十字架の道、ビアドロローサ、あの道をね、何度も何度もつまずきながらつまずきながら、そしてシモンという、あのクレネ人シモンという人に助けてもらいながらですよ。そして必死で、でもイエス様のすごいところは、それを最後まで落とすことなく、倒れたんですよ。倒れながら、でも倒れながらも担い続けたんですよ。これが本当の信仰者の姿で、倒れないんじゃない。倒れながらも主を見上げて、ただ徹底的にその倒れる中でも、なお前に身を伸ばして、主よ主よと言いながら先に進むと、それが信仰者の姿です、ね、え本当にそう思うときにイエス様のこの十字架のお姿に こそ私たちの救いが全てがあります。そして世界宣教する教会はこのイエス様の十字架から力を受けて、そして私たちもまた本当にイエス様は天使から力づけられました。私たちはもう本当にイエス様ご自身が祈ってくださっています。そして天使である皆さんがもうそして天使なんです。この教会の兄弟姉妹皆さんが互いに祈り合う、本当に天使がイエス様を力づけたように私たちも互いに力づけ合う、祈り取りなす祈る、本当に教会として大きく成長していきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、今朝もこのようにしてあなたが私たちのこの教会を愛してくださり、私たちをあなたの瞳のように愛してくださり、あなたがお持ちであるその天の主権栄光すべてをこの教会に委ねてくださいましたからありがとうございます。私たちの肉の目から見たときにあまりにも貧しく、あまりにも足りない本当にものであることを覚えております。まさにそうですけれども、主はその私たちの弱さではなくて、御言葉に頼る私たちにすべての栄光とすべての権威を委ねてくださいますからありがとうございます。それゆえに私たちもどうか自分を見るのではなくて、どうかいつもどんな時にもあなたの御言葉によって助けられていること、あなたの背後の祈りによって聖霊の取りなしによって今私があることをいつも覚えさせてください。自分の足で立っているように思う時に、その時にこそサタンの餌食になってしまう私たちですけれども、主よ、その時にもなおあなたはそのことをまた許しておられますけれども、それは本当の意味で私たちを清めるためでありますから、どうか私がその時にあなたを見失わないように、倒れる時こそあなたに寄りかかることができますように、どうか助けてください。私たち弱さを見ようとしないのではなくて、どうか私たちにも弱さを見せてください。そしてどうか私たちをもっともっと砕いて、そして本当に徹底的にあなたに寄り頼むものにしてください。まだまだ自分に頼っているところがあれば、どうぞそのところも示してくださり、どうかペテロのように本当に主をあなたに砕かれながら、けれども主をあなたの前に本当に悔い改めてあなたの前に戻って、そして聖霊のバプテスマを受けて、そしてあなたの証人へと変えられるものでありますように、いろいろ生徒たちがそのように誰も砕かれないで急にそのままで主の御用に出たものは誰もいません。モーセしかり、エレミアしかり、ペテロ先生しかり、パウロ先生しかり、すべての人が素道徳選ばれた人だからこそそのような試練の日をくぐりました。私たちもまた選ばれているものであることを自覚しているものです。試練の日を恐れるものであることを告白しますけれども、主よ、あなたは試練を通して私たちをさらに高みへと、そして私たちにはもう天国の約束が備えられていますから、どんな試練も恐れることなくあなたの十字架だけを見上げて大しく歩むことができますように、私たちの信仰を強めてください。本当にここに集いました一人一人の上に御霊の圧倒的な満たしを注いでください。感謝してこのお祈りを尊い主イエスキリストの名前により御前にお捧げいたします。アーメン。